それでは本日与えられております聖書の箇所を読みいたします。本日は使徒の働き一章の一節から五節、新約聖書232ページ、使徒の働き一章の一節から五節をお読みいたします。お読みいたします。使徒の働き一章一節から、テオフィロス様、私は前の書でイエスが行い始め、また教え始められたすべてのことについて書き記しました。それはお選びになった人たちに聖霊によって命じた後、天に上げられた日までのことでした。イエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠を持って、ご自分が生きていることを人たちに示された。40日にわたって彼らに現れ、神の国のことを語られた。使徒たちと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。本日はこの箇所から、引き継がれていくキリストの働きと題しまして、石川霊宣教師に御言葉を渡り継いでいただきます。お願いします。
主日礼拝で説教させていただくのはとてもお久しぶりになりますが、このようにして東大宮教会での礼拝でご奉仕させていただけることを感謝いたします。以前説教させていただいたのがおそらく半年前ぐらいなので、2月か3月ですね、それから季節も過ぎて、一番厳しい、暑さを超えて、お久しぶりに、お見えになっている方々もいらっしゃるかなと嬉しく思います。今日からは使徒の働きに入りたいと思います。使徒の働きはルカの福音書の著者であるルカが書かれたものなので、2つの書簡は続きものになっています。ルカの福音書が第1巻、使徒の働きが第2巻というふうになっています。またそれぞれの序文から両方ともテオフィロという人のために書かれたものだであるということがわかります。この1章の1、2節はルカの福音書の冒頭の部分を反映していて、そちらでも同じようにテオフィロへの挨拶になっていますが、これは当時の伝統的な手紙の書き方に基づいています。そして3節から5節は福音書の最後の部分の繰り返しになっています。一節をお読みします。テオフィロ様、私は前の書でイエスが行い始め、また教え始められたすべてのことについて書き記しました。ここで書かれている前の書はルカの福音書を指します。こちらは最初にテオフィロに宛てた挨拶をより詳しく書いています。なのでそのルカの福音書の方も開いてみたいと思います。新約聖書の106ページ、ルカの福音書1章1節からお読みします。私たちの間で成し遂げられたこと事柄については、はじめからの目撃者で御言葉に仕えるものとなった人たちが私たちに伝えた通りのことを多くの人がまとめて書き上げようとすでに試みています。私もすべてのことをはじめから綿密に調べていますから、尊敬するテオフィロ様、あなたのために順序立てて書いて差し上げるのが良いと思います。それによってすでにお受けになった教えが確かであることをあなたによく分かっていただきたいと思います。このように書かれています。 まあ、ここで、まあ、テオフィロがどういう人物であったかについては諸説あって、まあ、定かではありません。ただ今お読みいただいたところから分かるのは、彼がキリスト教についてある程度知っていて、さらに情報を必要としていた、強い関心を抱いていたであろうということです。ルカは彼のために福音についてより正確に具体的に知らせるため、この2つの書簡にまとめたのです。使徒の働きに戻りますが、こちらの冒頭で、先に書いたルカの福音書について少し語られています。ここで言うイエス・キリストが行い始めたことというのは、ざっくり言うと、キリストが人として誕生され、人々を教え、十字架にかけられ、三日後に復活され、天に上げられた、これらのことです。またキリストが教え始められたということは、福音書に記されている数々の教えそのものです。ただここで強調しているのは、これらのことはキリストが行い始め、教え始めたということ。つまり、まだこれは始めなのだということです。これらはキリストによって完結されてはいません。この使徒の働きという書簡は、キリストによって始められた働きが使徒たちに引き継がれ、神の国が拡大していく話だからです。二節をお読みします。それはお選びになった人たちに聖霊によって命じた後、天に挙げられた日までのことでした。これは福音書が記されている出来事の期間について言われています。使徒の働きもここにあるのと、ここに書かれているところ、ちょうどキリストの最後の命令とその直後に天に挙げられていくという場面から始まります。キリストから人たちへ働きのバトンを渡す大事な場面が、福音書の最後とこの使徒の働きの一章に重ねて書かれていることがわかります。またここには聖霊によって命じたともあります。キリストご自身もヨハネのバプテスマを受けた際に、父なる神から聖霊を受けました。その聖霊は、今度はキリストが天に挙げられた後、キリストに代わって人たちを導く重要な存在となっていきます。3節をお読みします。イエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。40日にわたって彼らに現れ、神の国のことを語られた。ここは復活から昇天までの40日について書かれています。この期間、キリストの行われたことは大きく2つ挙げられます。まず1つ目は、キリストは40日にわたって数多くの確かな証拠を持ってご自身が生きていることを示されたということです。証拠というのは、弟子たちの前にたびたび現れ、関わりを持たれたことです。例えば、ルカの福音書の24章では、香料を持って墓に行った女性たちの前に御使いを現され、エマオに向かう2人の弟子たちの前に現れ、交わりをされました。さらにペテロにも現れました。また多くの弟子たちの前に現れ、ご自身の体の傷跡を触らせ、また魚を召し上がってみせました。第一コリントの15章には、500人以上の兄弟たちに同時に現れたと書かれています。このようにキリストが復活し生きておられることに関しては、多くの証拠証言があります。それでも人間は疑り深いものですから、 自分の目で見て確かめなければ心から信じられないという人も少なくないかと思います。トマスもその一人でした。ある時、弟子たちが集まっているところにキリストが姿を現されましたが、そのトマスはその場に居合わせませんでした。彼はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じないと言い張ります。後日、そんな彼の前にイエス・キリストは現れ、語りかけ、実際に傷口に手を触れさせてくださいました。疑り深い私たちが信じられるようにと、主は時間をかけて何度も人々の前に現れ、教え、ご自身を示してくださったのです。こうして十字架で死なれた主イエス・キリストは確かによみがえられ、生きておられるのだということを、当時の人々だけではなく今を生きる私たちも信じるに足るほど十分な証拠を与えてくださいました。私たちがよみがえりのキリストを見ずとも信じることができるのは大変幸いなことです。キリストはトマスにこのように言われています。あなたは私を見たから信じたのですか？見ないで信じる人たちは幸いです。さらに3節の後半で神の国について語られたとあります。キリストは以前から神の国の到来を人々に述べ伝えてきました。そしてキリストの復活によって神の国は実際現れるようになります。神の国とは具体的には私たちの生活における神のご支配のことです。キリストは神の国について人たちに語ってこられましたが、これからは彼らが宣教によって神の国を語り継げ、神のご支配を拡大していくこととなります。これは私たちにも与えられている使命です。私たちも神の御心に沿った言動を取ることによって、この世に塩気を与え、神の国を人々に示すことができます。40日の間に行われた2つ目のことは、人たちへの命令です。4章からお読みします。人たちと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。4節の後半に、私から聞いた父の約束とあります。この父の約束についてキリストは、特にヨハネの14章全体を通して具体的に話されていました。ヨハネの福音書14章、16、17節をお読みします。お聞きください。そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。この方は真理の御霊です。このように、父からの助け主が送られること、それは御霊、すなわち聖霊であることをキリストは人たちに語られていました。キリストの十字架と復活の実現したこの時こそ、約束の聖霊が下るその時だということです。ですからここでキリストは人たちにエルサレムにとどまり、聖霊が下るのを待ちなさいと言われているのです。福音書の中でもキリストは多くの教えと勧めをされてきましたが、この場面での命令は特に重みがあります。なぜならこの言葉は、死に打ち勝って神の子であることがまさに証明された、そのイエス・キリストの命令である ということがまずあります。そしてこれが昇天前最後の言葉で、ご自身の働きを人たちに引き継ぐ大切な命令だからです。この同じ流れでキリストは彼らに聖霊が下った後にすべき大きな使命についても語られています。8節をお読みします。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。ここで言われているように、聖霊が下るのは彼らが力を与えられ、人たちが世界宣教の働きに出ていくためなのです。主イエスのよみがえりを目の当たりにし、大きな使命が語られ、彼らの気持ちは流行っていたことでしょう。しかし彼らが今すべきことは、落ち着いてただ主イエスの言われた通りエルサレムに留まって待つことでした。聖霊が降臨するペンテコステは杉越の祭りの50日後です。キリストは杉越の祭りの時に十字架にかかられ、復活から40日後に天に上げられたので、この時から10日後に聖霊が下ったということになります。ですから彼らは実際10日間待っていたということになります。またキリストはヨハネによる水のバプテスマを引き合いに出して、彼らに授けられるのは水ではなく聖霊によるバプテスマなのだと語られます。ヨハネ自身もキリストが授けるバプテスマについて同じように語っていました。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、この方は聖霊によってバプテスマをお授けになります。このように言っています。ヨハネのバプテスマは罪の悔い改めの印として、水によって体を洗い清めるものでした。ただ水は体の外側しか清めることができません。ヨハネの水のバプテスマはキリストの聖霊によるバプテスマのための準備に過ぎないのです。聖霊のバプテスマこそが人の内面を新しくすることのできるバプテスマだからです。聖霊の降臨は旧約聖書で何度も予言されていました。ですからこのことは予言の成就です。そのうちのヨエル書2章28、29節をお読みします。その後、私はすべての人に私の霊を注ぐ。あなた方の息子や娘は予言し、老人は夢を見、青年は幻を見る。その日私は男奴隷にも女奴隷にも私の霊を注ぐ。主イエス・キリストが十字架にかかられて、私たちの罪の贖いがなされたため、私たちはこのように予言されていた聖霊を受けられるようになりました。それは人たち、ユダヤ人たちだけではなく、主イエスを救い主として信じる者すべてに約束として与えられています。聖霊を受けたペテロは2章の38節で次のように言っています。それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くにいるすべての人々に、すなわち私たちの神である主が召される人なら誰にでも与えられているのです。これは本当に大変な恵みです。旧約聖書の時代に待ち望まれてきた約束の聖霊を今では誰もが受けることができるのです。 それはイエス・キリストの救いの御業が完成されたためです。自分の罪を悔い改め、主イエスを受け入れることで、私たちのうちにも聖霊が来てくださっています。今日の振り返りに入りますが、まずキリストは多くの証拠を持ってご自身が生きておられることを人々に示されました。そのため私たちもキリストのよみがえりを信じることができるのだということを確認しました。そしてキリストは天に上げられる際に大切な命令を残されました。聖霊を待ちなさいということです。それは聖霊によって彼らが力を受け世界宣教に出て行ってキリストの証人となるためでした。キリストのご命令は人たちだけではなく、今を生きる私たちにも言われています。私たちは落ち着いて待つことがなかなかできないものです。しかし聖霊の導きなしには、主の御心をなすことができません。待つことを怠ったために、主の御心を損なってしまったかもしれないという反省は、私たちも案外よくあることではないかと思います。焦って答えを出そうとしたり、自分の力で何とかしようとしてしまうのではなく、とどまって主のタイミングを待ちましょう。主の御声をよく聞き、お従いしていくものでありたいです。お祈りをいたします。ご在天の父なる神様、あなたの尊い名前を褒めたたえます。今日もあなたの御言葉を私たちにお示しくださりありがとうございます。私たちは御言葉によって主イエス・キリストの受難と復活を信じることができるようにされた、そしてさらに聖霊を受ける恵みをいただいたことを感謝いたします。いつもあなたの聖霊に聞き従い、あなたの御旨を行うものとさせてください。キリストが人たちを使わされたように、私たちも主の命令を受け止め、主に連なるものとしてふさわしい歩みへと導いてくださいますようお願いいたします。主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。